今日はマタイの18章から、メッセージをしたいと思います。マタイの18章37ページになります。で、今日は23節から35節まで、見たいと思います。マタイの18章23節から35節ですね。まあ、今はそれ全部読みませんけど、メッセージの中で、まあ、一つ一つの部分を読みながら一緒に学びたいと思います。今日は借金を支払わないとき、支払いできないときはどういう反応をするか、借金を支払うことができないときの反応のことについて話したいと思います。もし今日借金を払えできなかったらどう思いますか？ちょっと大変ですね。もし、払えないっていう場合はもしかしたらイライラするかもしれませんね。ちょっと心配してどうしよう、払えないと困りますね。私たちの家今借りてるんですけど、もしその家のお金を支払いできなかったら2ヶ月後に私たちは追い出されます。けど優しいお隣さんがいるので、もしかしたら一緒に住むことができるかもしれない。まあその予定はないですけどね。なので借金を支払いできないときは大変なことですね。けどどうですか、その反対だったら、もしも、まあ、今のお話は私が払えないけどその反対だったらどうですか。もしも誰かがあなたにお金を払うつもりで払えないっていう場合はどういう気持ちですか。もしかしたらちょっと怒るかもしれませんね。で、わざとお金を貸してあげたのになんで返さないの、しかももしかしたらその人に、信頼できないかもしれないですね。その後本当にまたお金貸したら返すのかな。で、そういうのもありますね。まあ、私小さい頃兄弟たちがよくお金使って、ね、ヨナタンさちょっとお金貸してよ、まあ、別にいいけどちゃんと払ってねって言ってちょっと貸すんですよね。そうすると私が使いたい時にお金がない、それをその兄弟にねちょっと払って、ああごめん全部使っちゃったよ今何にもない、ちょっとひどくない。なのでやっぱり借金を支払うことができない時の反応、あそれはよりますね。払う方か、誰かが払わなくちゃいけない方でやっぱり反応が変わりますね。今日はイエス様のお話を見てどうやって反応するかを見たいと思います。では、今日の話では、まあ、3つの出来事があるんですけど、初めは王様と弟子、借金許しで、次は弟子と弟子の間で借金許しがないで、最後には王様と許された弟子とのお話があるんですね。その3つのことをちょっと今日見たいと思います。 それでは、初めに、このマタイの28章の23節から27節を一緒に読みたいと思います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの狩りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は反省することができなかったので、その主人は彼に自分の妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部を払いたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやったと書いてあります。じゃあちょっと今日は、普段のメッセージとちょっと変わりますね。ちょっと今日はあのホワイトボードが必要なんですけど、でちょっと、これとあとみんなが見えないようにちょっと隠そうとしてたんですけどね。そうするとエリザベルちゃんが早速入って、あ、ホワイトボードだすぐ分かっちゃったんですけどね。そう、説明するのがちょっと難しいかなと思って、ちょっと、手伝いが必要だったんですね。ちょっとすみません、これで大丈夫かな。ありがとうございます。スキャンブラ、大丈夫です。よし、落ちないでね。 OK、すごい大きいですね。今日今の読んだのは王様と弟子がいます。で、まあ、ちょっと、大仏典みたいにやってみたいですね。もしもこの王様を見ると、この王様は、まあ、これはキッチンタオルですけど、ちょっと今日はあの、これをキッチンタオルじゃなくて、生産するものと考えてほしいんですね。でそれで王様が、それを開いて、あの弟子はまだ払ってないな、1万タラントも払うべきなのにまだ払ってないな、しょうがないなって言って、見てるんですね。じゃああの弟子を呼ばなくちゃ、あ、大丈夫ですよ、邪魔なんて、大丈夫大丈夫、あとで聞けるから大丈夫、はい、でそれで1万だから教会に来た方がいいんですね。で1万タラントが、あるんですね。ああ結構、まだ払ってないな、じゃちょっと呼びに行かないと、じゃあちょっと呼びに行ってくれませんか、あの弟子を、そうそう、あの10万タラントの弟子ね。でそれで呼びに行くんですね。そして呼んでその弟子が来ますね。はい王様、なんか用がありましたか。ああいや実は生産してた時に1万タラントがまだ返してないんだけど、それにどうちょっと払ってほしいんだけどさ、どうですか、いつ払う。あ、そう、払えないのね。そうか、じゃああなたとあなたの妻とあなたの子供と全部の持ち物をじゃあ売りましょう。まあ初めにそれを見るとひどい王様だなっていう気持ちがするかもしれないんですね。けどそういう気持ちは良くない。なぜかっていうのは、ユダヤ人はもしも支払いできなかったら
奴隷として売っても7年間で許しがあるんです。っていう意味は7年間でそれ全部払わなかったらどっちみち許されてまた元通りになるんです。けど1万タレントって多分どれぐらいの金かちょっと普段だったらわからないかもしれないので、
それもちょっと用意しました。タレントじゃないね。そこまでお金持ちじゃないから。じゃあまず1万タレント、ほら用意したよ。はい、1万タレントですね。これがどれぐらいのお金か、ゼロがいっぱいあってちょっと間違えました。なので緑でちゃんと正しいのを書きました、ね、7200億円ぐらいのお金です。じゃあそれがちょっと待って、よいしょ、じゃあ7200億って考えると、ああそれどんぐらいかな。なのでそれも用意してきました。大丈夫です、全部ではないですけどね。ゼロがいっぱいあるんですね。ありすぎてちょっと困るぐらい。まだなんですね。これぐらいなんです、1万タレント。それを考えるとすごいですね。この王様が、この王様が、ああじゃあ払ってください。いやそれ払えないですよ。え、どうですか、人生の中で7200億儲ける人いると思いますか。まあこの地上の中では誰かもういますけど、私たちは多分そんなには見ません。もしも見たら忘れないでください。ね、多分みんな見ませんね。だけどこの王様はなんで優しいのかは、もしもこの弟子と妻を売っても7年間でこれが全部許されるんです。何にも払わないと同じなんです。まあ、7年間働くけどそれで全部消えるんです。まあそれを聞いた、弟子は、聖書に書いてあったのはひれ伏します。ああどうかもうちょっと時間をください。まあそれより丁寧だったんですけど、もうちょっと時間ください、そうすれば絶対全部払いますよ。でその王様は考えてて、いやー7200億は絶対に払えないでしょうね。けどそうね、妻のせいでは多分ないし、で子供のせいでもないから、みんな売るのはちょっとかわいそうかもね。でそうやって王様は考えて許すんですね、全部7200億全部許すんです。なんて素晴らしいことと思いませんか。こんな大きいのか。 あ、大丈夫です、これも用意しました。これになるってね、なんともいいことですよね。素晴らしいこと。けど面白いのはこの聖書の箇所では、27節から28節でお話が変わるんです。で私たちが見ないことはこの弟子の感謝のことなんです。どうですか、7200億許されたらちょっとは喜びませんか。もしも私が、今日家に帰って郵便箱に、ああもう家なんて支払いしなくてもいいし、リンタルじゃなくてタダであげますよって言ったら、ちょっとだけじゃないですね、すごい嬉しがりますね。それはだいたい1500万今住んでる場所。けどこれ7200億ですよ。ゼロも何回も数えましたよ。13個ゼロ、ね、あじゃない10個ゼロ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10ですね。いっぱい特にありますね。 こんなに許されたらどうですか。多分この弟子だったら
家に帰って、ねえ聞いて、今日こんなに許されたんだよ。しかもそれだけじゃなくて、私が王の場所に行って全部支払いなさいって言われた時に、I have no money、 お金がない、 I don't know what to do、 何やるかわからないって言うんですね。それで王様がこう言ったんです。じゃああなたとあなたの妻と子供たち全部の持ち物を売りなさい、で私が許してください、ねひれ伏して時間くださいって言っただけで全部許されたんです。まあちょっとは感謝があると思いますよね。いやそれも見ないんですよね、この箇所では。
で全部許されたんです。じゃあ次は、弟子と弟子の間をちょっと見たいと思います。これは、あすいません、この1万タレントどうやってこの計算をしたかは、まあ後でちょっと説明しますけど、一応結構大変だったんですね。けど後で説明します。じゃあ28節から30節まで一緒に読みたいと思います。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえて首を絞めて、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、あ似てますね、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。誰かに似てますよね。30節、しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。この許された弟子がこの箇所を見ると、王様から許しをもらったすぐ後出て行って違う弟子を探して見つけて、その弟子を見つけるだけじゃなくて、でしかもちょっと払ってくれないだけじゃなくて首を絞める。どう思いますか、そんなこと。誰かが、まあ私小さい頃お兄ちゃんとかがお金返せって言って首絞めてきたら多分喧嘩になってますね。すぐ。けどこうしてなんかすごい怒ってるし、さっさと返せ、すごいひどいですよね。なのでこの人の態度も王様と全然違いますね。王様はただ単に生産してて、ああそうだね、やっぱり払ってもらえないとダメだなっていう感覚ですね。この弟子は全然違います。怒ってる。しかも全然他の人のことを考えていない。自分のことを考えて、王様はああそうだね、やっぱり売られたらダメだし、かわいそうだし、ねっていう考え。この人は私のお金だから今すぐ全部返せ。反応も全然違いますね。じゃあ100デナリはどれぐらいか、多分みんな、ね、大丈夫です。100デナリ、100デナリは、まあ、簡単に言えば、聖書にもいろんな違う箇所にありますけど、1日働いて普段の人は1デナリもらうんですね。だから12時間働いても1デナリ。だからまあ簡単に言えば100日働けば100デナリで、まあ大体安息日は休みとしたから6日間働いて、そうすれば大体4ヶ月ぐらいかかるんですね。まあこれは何円ぐらいか、まあ大体は120万。まあこの計算もちょっと説明しますね。1時間1000円もらったとして12時間働いたとしたら、でそれを100日働いたらこの数字になるんですね。で 1デナリ儲けて20年働いたら1タレント買えるんです。だから20年で1タレント、だからこれを全部支払うには200、
そうだね、
200、どっかに書いたんだけどその紙はちょっと分かんないんですけど、まあとにかく長いですね、長い。まあこれを、数字で見るとこういう感じなんですね。まあ比べるとちょっと違いますね、ちょっとゼロが足りないですけど、まあこういう感じなんですね。まあこれはまだ結構多いですよね、数字的にはまだたくさんですね。私たちの車どっちもだいたい120万で買えたんです。それくらいの金額で、なのでまだ結構多いですけど、まあ、7200億に比べると全然ですね。でそれでこの人はさっさと払えって言って牢屋に入れるんです。どうですか、牢屋に入ったらどれくらいお金もらえると思いますか？いや実はゼロじゃないんですね。日本でもちょっとお金もらえるみたいなんです。まあ、ちょっとって言っても大体10分の1くらい。だから毎日1デナリもらって毎日で1万2000円くらい儲けてたら大体1200円くらいしか儲かんないんです。だから4ヶ月じゃなくて40ヶ月かかるんです。だから4ヶ月が3年半くらいになるんですね。一応払えることは払えるけどもっと時間かかる。でしかもそれだけじゃなくてその人の妻と子供たちはお父さんがいない、その間。そう考えるとすごいひどいですよね。まあ、私たちもそう思いますね。これを見るとなんてひどい弟子だった。実は私たちだけじゃないんですね。31節を一緒に見てみましょう。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部市場を主人に話したね、って書いてあります。周りの弟子もこれを見てすごい悲しんでたんですね。この人がなんでそんなひどいなのか、そうやって首を絞めてさっさと払えってやって牢屋に投げ入れる。それやらなくても大丈夫だったのに、なんでそんなにひどいのに。でそれを主人に言いに行くんですね。では主人の反応をちょっと見たいと思います。32節から34節そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があなたに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないのか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼をゴクリーに引き渡したって書いてあるんですね。なので、また王様がここにいますね。でそのお話を聞いたら、じゃあ、 あの弟子をまた呼びなさい。あの弟子が来るんですね。なんて悪いやつ、私があんなに許してあげたのに、あなたが頼んだだけなのに私が7200億も許してあげたんだよ。あなたも同じことをやるべきじゃないかって言うんですね。でこれは面白いことなんですけど、ここで書いてあるのは主人が怒って借金を全部返すまで彼をゴクリーに引き渡した。その返すまで は誰のお金のことなんですか？誰の借金？まあ、初めに私読んだときに自分の借金だと思ってたんですね、この7200億。けど読むとそうじゃないんです。だってもうそれ許されたからその借金じゃないんです。そのもう一つの弟子の借金なんです。そのもう一人の弟子が3年半も働いてる間はあなたは極利の中に入っています。まあ、極利っていうのは、まあ、あんまり使うか使わないかわからないんですけど、牢屋みたいな場所で、それだけじゃなくて、その牢屋の、そこで働いてる人が、痛みを痛ますっていう感じなんですね。なのでただ単に牢屋に入ってるだけじゃなくて、その中で痛みも痛ますっていう感じなんですね。なのでこの人のお金が、借金が全部返すまで彼を極利に引き渡したって書いてあるんです。なのでちょっと、今日のお話は許しのことですね。でこれは実はイエス様がペトロに話してたんです。ペトロが、まあ、21節にこうやってペトロが聞くんですね、イエス様に。その時ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。まあ、計算すると490、まあ、その490じゃなくて7っていう、聖書には7の番号を見ると、完全っていう意味なんですね。なので完全に許す、いつでも許す、数字じゃなくていつも許すのが大切。なのでこの今日話してたのは借金のことを話してましたね。けどイエス様は借金の話じゃないんです。実は罪のことを話してるんですね。なので罪のことを話してるんですね。なのでこのお話は、実は王様は誰だと思いますか？王様は神様ですね。で神様に対して私たちは罪を犯したんです。で悪いことをしたんです。そうすると神様がいつかそうやって清算するんですね。じゃあ払ってください、7200億なんて絶対払えませんよ、絶対に無理です。で私たちが反応するかもしれないです。けど私たちがそこで許しを認めれば、同じようにこれが全部なくなってゼロになるんです。許しがあるんです。けどもしかしたら私たちが同じ許しをもらって、他の兄弟たちが私たちに悪いことをした、痛み、私たちから、まあ、今日のお話はお金を借りた、そういう時に許しを認めて、私たちがもし許さない場合、この話と同じで主人が極利に引き渡すんです。まあ、ちょっとテトス君来てくれますか。ちょっとこうやって多分説明すれば説明できるといいんですけど、まあ、これは、裁縫する人には多分知ってますけど、ウエストバンドですけど、まあ一応今日の話としては、これは巻きますね。テドス君どうだったよ。で私たちがもしも誰かに悪いことすると、それとか今日の話は借金っていうのは、その人に巻かれちゃう。でその人がやってほしいことをしなくちゃいけないっていう感じになるんですね。まあ多分テトス君今頑張れば出れると思うんですけどまあこういう感じなんですね。で私たちが じゃあ許しますっていう時はこれを解放する。何にもないと同じなので、私がテトスクを見ると、ねえ、7000、2億億覚えてないか、全然もうそんなことは、ね、解放したから全然そんなのはもう心配してない、全部許したから全然そんなことは考えてない、全部許されたから。で、今の箇所書いてあったのは、もしも兄弟が許さない、じゃあテトス君が、あんまり良くないね。テトス君をこうやってやったら、で私が許したくなかったら、その場合私も、ちょっと読めるからちょっと手伝ってください。私も同じようになるんです。っていう意味は、私が違う人を許さないとき、私も同じことがなるんです。まあ、結構きつかったですね。ね、私たちが同じようになるんです。で、私たちが許すまで、私たちは、この箇所で書いてあったのは、ゴクリに引き渡す。そうやって聖書は書いてるんです。なので私たちが他の人を許さない場合は、実は私たちが痛みを感じてるんです。イエス様がやってほしいことは、私たちはこんなに許されたから、これぐらいは何でもないんじゃないの？私があんなにあなたのことを憐れんで、恵みをあげて、ね、あなたのことを感じて、まあ、これはまだ大きいですけど、許しなさいって書いてあるんですね。そうしないとあなたもゴクリに入ります。ごめんね。で、そうやって書いてあるんですね。35節がまとまりなんですね。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。心から、顔じゃないですよ、私たち結構人間としていい顔を向けて、もしも誰かに怒ってても許したくなくても、もしかしたら外側ではすごい優しく、ああ元気やーけど、心の中ではムカつくな、あんなひどいことやってなんで今ここにもいるんだっていう気持ちがあるかもしれないです。けど神様は私たちの心を知ってるんです。で、心から許しなさいって書いてあるんです。どうですか今日ね、まあ、いろんな話が出ましたね。けどどうですか、神様として、神様はいい王なんです。で、私たちは罪を犯したんです。で、絶対に必ず罪を払うことはできないんです。どんなに頑張っても必ず罪を払うことができないんです。それを今日もしも認めたとしたら、神様はあなたを許したいんです。私たちが神様に言ってどうか許してくださいっていうだけで、この全部の借金1万タレント全部なくなってゼロになるんです。けどこれ誰かが払わなくちゃいけないですよね。別に誰も払わないでパッていくっていうわけでもないですね。それは誰かもう払ったんです。イエス様が十字架で死なれた時、私たちの罪のために払ったんです。だからゼロにできるんです。もしかしたらこの中で兄弟、ね、知り合い、誰かが痛みを感じたかもしれない、あなたに対して罪を犯したかもしれない、で許せない、許しにくい、許したいけど許せない、 もしかしたらそういう人もいるかもしれないです。大切なのは神様に力を認める。どうか神様、私があなたみたいに許せるように助けてください。私はこんなに許されたから、あなたみたいに許したいけど、どうか私だけにはその力がない。どうか私もちゃんと許せるように助けてください。で、その人を心から許すのが大切なんです。なので、もし今日まだイエス様を信じてない、まだ自分の罪がどんぐらい悪いか知らない、許しがあります。もし兄弟姉妹誰かが痛みをあなたに与えたら、あなたに罪を犯したら、いっぱいですけど、どうかその人を許してあげなさい。そうしないと、先ほど言ったみたいに、あなたも一緒にゴクリに投げ入れられて、全部払うまであなたもそういう痛みになるんです。で、実はそれ私の考えだけじゃなくて、聖書の考えだけじゃないんですね。今でもキャンセリングとか見ると、許さない人、実は健康にも悪いってよく言うんですね。それだけじゃなくて、60何パーセントががんある人、許さないかったから、もしかしたらそういうのもあるかもしれないっていう話もあるんです。それだけじゃなくて、許さないときはもっとイライラする、もっと怒り出す。聖書に書いてあるみたいに、ごくり痛みを感じるのはあなたなんです。なので、どうか許しよう。その人を許してあげた方がいいと思います。これで今日は閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今日王様と弟子の話をしましたけど、本当は神様と私たち、神様に向かって罪を犯し、本当にどんなに頑張っても払えることができなかったですけど、神様は私たちの弱さと、私たちが払えないことを知って、私たちが許しを認めるだけで許してくれる。としてもそのことを感謝いたします。それだけじゃなくて、あと今日見たのは、弟子と弟子の間で、もしも罪を犯したら、その人を許すのが大切。許すのは簡単ではないけど、神様の力と、で、私たちが本当に神様が私たちをどれぐらい許したを考えると、本当に感謝の気持ちがあるはず。それでその人を許すのが大切。どうかもしこの中でそういう人がいたら、どうか助けてください。どうか許せるように助けてください。このお祈りをイエス様の尊いお名前に通してお祈りいたします。アーメン。では米山兄弟、お願いします。